猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第443回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はまあ木曜日、恒例の木曜日の収録日なんですが、はい、ついに関東地方1都13県、うん、明日からまん延防止重点措置
始まりますね。
始まりますということで、いやまあしょうがないですね、うん、もうちょっと重症の方は少ないみたいだけど、とにかく感染者数多いからまあ、気をつけましょうということで、うん、ただ、まあ、全面的に飲食店とか休業じゃなくて時短営業なんで、うんうんうん、まあまあ気をつけながら生活しましょうということなんですけど、
うん、
うん、で、小月さん最近外出は大丈夫ですか？
そうですね、まあちょこっとしたけど、うん、基本的にはあまりしてないですね、うん、スーパーとかも全然行ってないですし、はいはいはいはい、うん、
いや
この間久しぶりに旦那が誕生日だったのでちょこっと出かけましたけどね。
でもそしたら買い出しはネットスーパーとか通販とかが中心ですか？
いや、うーんと人のいない時間帯、もう閉店間際とかにもう買うものを完全に決めて、
はい、
もうババババッと買って終わりって感じです。
なるほど、
うん、
いや正解だと思いますね、そういう、
うん、ね、食べ物も安くなってたりするし、ちょうどいいかなと思って、はい、うん、
まあ、
本当はネットスーパーとか使えばいいんで す,、はいはいはい、いいんでしょうけどね、はい、なんでしょう、ネットスーパーとかってなんかまだあの信用できないところがありまして。
いや、あのね、うん、重いものとか、
うんうんうん、
例えばもう 水とか牛乳とかなんかそういう、
うんうん
う
ん、
あの重いものとかあとかさばるものとか、まあ、そういうのは、うん、ワネットスーパーうちも限定で、
うんうんうん
うん、あともう例えばもうこれ絶対どこで買っても同じだよねっていう定番品とかねに限定してますね、うんうんうん、だから生鮮食料品は基本的にはやっぱり実店舗の方行ってますね、ネットスーパーで買わずに。
あ、そうですよね、
やっぱ物見ないとっていうのがあるから、
うん、
まあ、
でも楽になりましたよね。
まあまあでも楽にはずいぶん楽には なりましたけどね、ネットスーパー使えるようになって、はい、
うん、
まあ、そんな感じで、うん、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
なんか、
カナルさんは、
私の場合はですね、
はい、
今年はもうほとんど何も買ってないというか、
うんうんうん、
もうあんまりね、そういう、幸いにしてまだ家電もあんまり壊れてなくて、
ね、はいはいはい、
掃除機とか洗濯機とか、そろそろ洗濯機も危ないかなと前もちらっと話をしましたけれども、
うんうん、
まだ、余裕で使えていて、
うん、
で今年あまり大物は買ってなくて、まあ、唯一 iPhone SE2 かな、
うん、携帯
iPhone の SE2 を、あ、うん、iPhone、SE2 じゃない、 iPhone11 の、 あのミニ、
うん
うん、だから、
はいはいはい、
それを買って、あれそれ去年かな、11だから、今13だっけ、
13ですかね、
13だっけ、うん、あ、じゃあ去年か、それは。 11のミニを買ったんだけど、それ去年ですって、うん、多分それ猫背さんになると同じで、去年だな。
いや、わ、うん、かんなくなっちゃいますよね。ね、
うん、それまでタッチ ID だったのがフェイス ID になって感激したっていうぐらいの。
ああ、はいはいはい。
顔認証になって、ロックが、うんうんうん、ロック解除が。まあ、それが。
でも逆にコロナの時期、ちょっと面倒くないですか？
だ、面倒いですよね。マスクしてると認識しづらくて。
うん。うん、しづらくて。うん、いや、私はもう携帯戻したいなと思ってます、本当。
そうですよね。
うん。
あ、そういう意味では、じゃあ、あれか。今年は、ね、あんまりないな。なんか、その、買ったというか。買ったもので、これだっていうのは、なんかないっすね。
まさかない。
まさかの。ある意味、その一番お金使ったのは、ちょっと前に話しましたけど、車の修理にお金使ったとか、ね。
ああ、はいはいはいはい。
ぐらいで。
車はかかりますもんね。
ね、そう。それで、うん、それって買ったっていうよりは、単なるメンテナンスっていうか修理なので、うんうんうん、ベストバイにはならないし、なんだろうな、なんか、服も別に革あんまり、もうこういうご時世なんで、
うんうんうん、
ね、新しいの買わないし、
うん、
何買ったんだっけなっていう感じですかね。
ですかね。
あ、そうだ。この間ね。
はい。
某、百均のダイソーさんで。
はい。
電子メモ帳を買いました。
電子メモ帳？
うん。
なんか、なんか、ね、消える。うん。
スタイラスペンっていうか、プラスチックのペン先みたいなやつで。
はい。
と、字が書けて、で、ボタンを押すとピッと消える。全部消えるみたいな。お絵かきボードみたいな感じのやつですね。子供のなんか落書き帳の。
うんうんうんうん。うん、
それの電子版みたいなやつ。
それってあれですか？その、データは残ってたりする？
ああ、全然もう。
残しといたりいけるとか。
いや、もう全然残せない。その場限りの、あれですよね。
ああ、その場限りの感じ。
本当のメモ帳を、一時的なメモ帳ですよ。
うん、
で、ちょこちょこっとメモ、なんか、例えば買い物メモとか書くじゃないですか、ちょこちょこっと。今日の買い出しメモとか。
はい。
で、終わったらそれ、ボタンピッと押すと、全部消えてクリアされるみたいな。
ああ。
もう何も後残らないですよ、だから。で、データも保持できないし、うん、なんか、別にスマホとかパソコンに送れるわけでもないし、単に本当のメモ、お絵描きボードっていうか、メモ帳っていうか。
うんうんうん
うん、それはね、500円商品で売ってたんで、あ、これ安いなと思って、
うん、初めて聞いた、うん、今100均で売ってるんですね。
100均で今売ってますね、うん、で、そのボタン電池で、
あ、そうなんですね。
ボタン電池でなんかその すごい薄い軽い 100g もないぐらいな感じのすごく軽いやつですね。
それってその、うん、キャンセルを押さない限り、うん、ちゃんと頑張ってられるんですか？
普通のメモ帳だからメモ帳と同じで、緑の字になるんですけど、
はいはいはい、うん、
ずっとそれがそのボタン、キャンセルっていうか、うん、消去ボタンを押さない限りはずっとその字が残ってる感じですよね、
うん、ああ、そうなんですね、うん、じゃあそのなんか出かけてる間になんかその電源が切れたから使えなくなっちゃう
と。それはないです、それはないです。その、電池、うん、まあ、それこそ電池が、ね、うん、消耗、もう何ヶ月、それも、だから、1ヶ月か2ヶ月ぐらいは十分ボタン電池でも、下手したら、ちょっと、まだそんな買ったばっかりなんで使い切ってないけど、うんうんうん、そんなにね、2、3ヶ月か4、5ヶ月ぐらいなんか持ちそうな感じですよね。
ああ、持ちますよね、うん、結構、うん。
なんか特殊な素材みたいな感じなんで、液晶と違って、その電力食うわけではないので、そんなに。
うんうんうん。
うん、ボタン電池1個で、ずっと、その、消さない限りはずっとその文字が保持されるみたいな感じ。
おー。
うん、電子メモ帳っていうんで、ちょっとまあ、落書き帳じゃないけど、
うんうんうん、
ね、紙の節約になるんで。
うん、そうですね。で、なんか、
そう。
紙だとペラペラすぎてなくしたりとかしますもんね。
そうそうそうそう。
うん。きっとなんか電卓 上がるってことですよね。
そうですね、 iPad ぐらいのサイズ、8インチなんで iPad ぐらいのサイズかな。
おーおーおーお
ー、 iPhone よりもかなり大きい。
うん、
あの B6 ノートぐらい、あ B5 ノートぐらい、
あ
大学ノートサイズぐらいですよ。だから、
うんうん、
いわゆる、
はい、うん、結構ちゃんと書けるし、
そうそうそうそう、うん、
おー、あ、いいな。
それがね、あの、うん、税抜き500、まあ、税込みで550円、消費税込みで、
はい、うんうん、
500円商品で売ってたんで、ワンコイン500円玉プラス50円で50円玉で買ってきたんですけど、あ、これ安いなと思って、
うんうんうん、
なんかね、そのちゃんとしたメーカーのやつだと1000円とか3000円とかするみたいなんです、うん、同じようなパターンの電子メモ帳って、う
ん
う
ん
う
ん、いや別にそのメーカーじゃなくてもいいですもんね、
う
ん、
そうそうそう、その100円ショップで売ってるようなやつでもなんか5万回ぐらいは書いたり消したりできるみたいなんで、あのその液晶
すごいな、
その耐久性というか、それは、
うん、
でボタン電池1個でしょ、そう、
うんうん、
まあ電池は どれだけ持つかまだこれからあれなんだけど、うん、あの、うんうん、結局500円で5万回分ぐらいは書ける、5万回書けるってもういいよねって思うぐらいな、
いや十分感じ
なん、十分なんでね、毎日1回書いたってね、360回だから、365日だから1年間。
何十年も持ちます、
ねね、そうそうそう、5万回だと。10年でも3万6千回だから、あの、3600回だからね。
そうですよね。え、使い切れない何回も。
そうそう、1日1回とは限らないんだろうけど、
うん、
まあ、ね、1回だとしても、1年間で360回だし、うん、10回だとしても3600回だから。
そうです ね
10回書き換えたとしても毎日毎日、うん、
うん、結構使える、
使い手があるなと思って割り切って、
あ、いいですね、
は
い、
うん、なんかちょこっとしたそういうね、買い物メモとか、
うん、
ね、それ iPhone とかにそういういちいちそういうのを、じゃあ改まってメモや書くかっていうとめんどくさいじゃないですか、それすらも、
あ、
手書きで、はいはいはい、手書きでしょしょっと書けるんで、
うんうんうん、そう、あの iPhone ね、書きにくいですよね、うん、そういうの、
そうそうそう、まあいいかなと思って、その電子メモパッドっていうなんかのがあったので、
うん、
ついつい買っちゃいました。
ああ、いい買い物しました ね、
ね、もうそれが今年のベストバイってなんか情けないけれども
いやいやいや、
今のところ
自分のベストバイ、
そうそうそうそう、なんかガジェット系、ガジェットが好きなので、そういうね、うん、で文房具とか電子機器みたいなのが好きなので、たまたまなんかあっと思って買ったらよかったっていう感じですね、うん、
ああ、うん、いいですね、
うん、ボールペンとかももうジェットストリームでずっと満足してるんで買い替えることもないしなみたいな、
いやもう
感じだし、
ジェットストリーム知っちゃったらもう他のペンは買わないですね、
もう他買わないしね、
うん、うん、買わないですね。私はあまりなんかこの場で使ったりとかすることがないので、はい、あのなんだっけな、あの消えるやつを使ってますけど、
はいはいはい、あ、消えるボールペンね、うん、
はい、すぐ間違っちゃうから言葉を、
あ、なるほどね、
うん、けどやっぱり決まったのがあったらもう、うん、うん、決まったのばっかになっちゃいますよね文房具は、
そうそうそうそう、気に入ったのはねあればもうそれで固定化しちゃうんで、うん、それ以外になんか、うん、新たに買わないっていうのはあるので、
うん、
うん、
そうですね。
だからなんか今年ってあんまり物を買ったって感じがなくて、そういうお手軽なものしか実は買ってなかったなという、
うん、
そのお安いものしか買ってなかったなということで、なんか猫好きさんとは全然違う感じの、
そうですね、真逆でした、
うん、逆のあれですけどね、
うん、うん、そう、私あともう一つありました、はい、クーラーを、はい、
お、
買った
クーラー、ついにクーラー、
はい、今年 な、
はいはいはい、
な春ぐらいかなにクーラー買ったんですけど、はい、あ、やっぱベストバイはクーラーかなな
るほど
暑がりの私にはクーラーなしでは生きていけないので、
はいはいはい、なるほど、そういうことですね、
うん、
うん、
いや今年は買ったな、
うん、
普段あんまり買わないから余計あれですね、
なんか、うん、たまたまそういうサイクルの時ってありますよね、
ありますよね、逆に去年、うん、おととしでしたっけ、ガンダムさんすごかったですよね、はい、なんか
そうそうそう、その家電が軒並み壊れてね、うん、冷蔵庫だったり、はい、クーラーだったり、
クーラーだったり
なんか、
出費な年がありましたよね。
大出費な年があったんで、まあ、それに、それが一昨年かその前ぐらいだったんで。
うん、うん。
まあ、それがちょっと落ち着いたんで。
うん、
でも家電を買ってもあまりベストバイっていう感じにはならないよね。
あ、そうですか。
それこそ仕方なしに買うんだけど、壊れたからみたいな。まあ、ただね、ただ新しくなるかし、うん、ね、綺麗になるし、機能はいろいろバージョンアップするし、みたいな感じで。
うん、うん、うんうん。
あ、そうか。あともう一つ。今年買ったやつで、
はい、
あの、電子体温計。
ああ。はい、はい、はい。
5、6年ずっと古い電子体温計を使ってて。
はい。
で、それって、脇の下に入れるタイプのやつなんですけど、
うんうんうん、
普通の電子体温計なんですが、
うん、
測るのに2分か3分ぐらいかかるんですよ。
ああ、普通そうですよね、
うん。うん。で、ちょうどあの、その夏場になんか、あの、娘がちょっとね、調子が悪い時期があって、で、1個余分に、うん、じゃあ、家族とは別に専用の体温計いるな、みたいな感じで。
うんうんうん。
体温計買いに行ったら、なんか最新式のやつって、なんか10秒か20秒ぐらいで、もうピピッとか言って測れちゃう。
へえ、今までと同じ形ですか？
同じような形なんですけど。
あ、そんなに早いんですね。
びっくりしちゃって。それは、これは便利だな、みたいな。
あ、いや、それめちゃくちゃいいやつ買ったんじゃないですか。うんうん、いやいや、私も今年、うん、体温計買ったけど、全然、はい、なんか、1分、2分ぐらい待たされますよ、全然。
いやいやいやいやいや、そんないいやつじゃないですよ。1800円、2000円しなかったぐらいのやつですもん、普通の。
へぇ、いや、そんな何秒かで終わるなら超楽ですね。
10秒、20秒もかかんないぐらいで終わりますね。なんか、脇の下挟んで。
うんうんうん、
もう1分かかんないですもん。うん、
いやー、それは便利だな。結構ね、うん、コロナになってから体温計測る回数が増えたから、そうそうそう、絶対いいですよね。
今一応毎朝必ず測るようにしてるんですけど、
うん、
体温は、うん、その体温計 で、
うん、うんうんうん、
いや、ほんと10秒か20秒ぐらいで測れるんで、
楽、う
ん、お気軽に測れて、なんかこれは確かにベストバイだったなと思いますね。値段もそんなに高くないけど、
うんうんうん、いや、もう値段じゃないですよ。使い勝手ですよ。
そうそうそうそう。
うん、
そういう意味ではね、あの、私の場合は、うん、その体温計と、あとはそのさっき言った電子メモパッド。
うん、
電子メモ帳が安いものぐらいかな、みたいな、
うんうんうん、
はい、感じです。はい、
そうですね。
まあ、そんなところですかね。はい、
ですかね。
はい。
はい、
ということで、今週の本編は、2021年今年のベストバイの話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。今週の成果発表コーナー、はい、猫好きさん、いかがでしたでしょうか？
はい、前回から 1.4 キロぐらい痩せたかな。
お、痩せた、素晴らしい。
はい、たまたま、
うん、
ただただたまたま痩せました。
たまたまですか。
うん、
なんかあんまり食欲なかった
か、なんか、うん、便通良かったのかな、なんかそんな気も、うん、なんか たまたま本当に別に食生活も何も変えてないですし、
はい、
まあ、若干運動
特に、
うん、そう、別に何かをしたってわけじゃないですけど、うん、はい、ちょっと、はい、ちょっとまあ軽くゲームをしたとかいう感じで、なんか激しい運動したとかいうわけではないんですけど、
はい、
なんか唯一そのこの間話した、
うん、
なんかびっくりドン、あ、びっくりドンキじゃない、ドンキーホーテでその安、うん、初売り、
はいはいはい、
でお腹ブルブル、
はい、
うん、したりとか、
はい、
あと、うん、スクワットできる、はい、なんかでスクワットを補助してくれる機械みたいのを買ったって、はいはいはい、それをなんかちょこっと遊び程度にやってるぐらいですかね。
お、結構効果ありそうですか。
うん、
あのスクワットなんとかっていう、
いや全然あ、いや全然なんでしょう、なんかあの、膝 もうそんなに丈夫じゃないから、うん、なんでしょう、なんかなんかお遊び程度にやってるんですよね。
なるほどね、
うん、トイレ行くときに5回だけやろうとかいう感じで、なのでなんか本気でやってないので、聞いてるのか聞いてないのかっていうのは、ね、うん、あやふやで、今日もたまたまちょこっとその体重が減ってただけで、昨日までは普通に変わらないっていう感じでしたし、
はいはいはい、なるほど、うん、
たまたま、
たまたまじゃ、
うん、
ということで、そう、はい、でそのスクワットマジックで思い出したんだけど、先週なんか、
はい、
思いっきり私勘違いしてあれでしたよね、エキスパンダーとか言ってましたけど、ブルワーカーでしたね、なんか
ちょっと間違いが嫌味でありましたね。
あの後で調べた、うん、なんかね、うろ覚えで言っちゃったなと思って、まあそれはあれだったんで、後でね、猫好きさんと LINE でやり取りして、あ、これだこれだと言って、ブルワーカーという機械に似てたという、
うんうんうん、そうですね、
というのはあったんですが、まあ、
正直なところどっちも聞き覚えはなかったんですけど、うん、個人的には、はい、
あ、多分ね、ちょっとずれてるとは、うんうんうん、あれ一瞬流行っただけなので、両方とも、
うん、だからそうだったんですね、
あんまりね、その年代がずれてると全然知らないで終わっちゃうっていうパターンはあるかもしれないですよね。
そう、
いや、そうですか。まあでも素晴らしいですね。1キロ、1.5キロぐらい減った。
あ、1.3キロぐらいかな。3キロぐらい。
お、うん、まあでも1キロ以上減ったっていうことですよね。素晴らしい。はい。
ね、
はい、
いや、でも、いや、本当になんか昨日ちょっと旦那となんかダイエットの話になって、
うん、
本当にちょっと真剣にやろうかって思ってます。来週を楽しみにしててください。
それは楽しみですね、なんか。
ちょっと火がついたんです。
ついた。
私も、
なぜ、はい、なぜそれ旦那様とあれで火がついたんです
か。いや、なんかくだらない話から、
はいは
い、その旦那がデブが好きじゃないとかいう話で、
おっと、おっと、
そう、なんかもう痩せようって思って、
なるほど、
うん、そうなっちゃいました。なっちゃったっておかしいけど、
はい、
いや、もう本当今もうムカつくなと思って
やってやろうじゃないかという、
いや、そういう、そうそう
そう、そういう感じなのね。
そう、
うん、
そう、なんかダイエットをするときってそういうなんか、うんうん、あのそういうなんで怒りで、
はい、
怒りのそのなんかやる気で、
うん、
頑張れる的なところもあるじゃないですか。
あ、確かにそうだよね、うん、
うん、なんかそういう気持ちって結構大切だから、
はいはいはい、
今それがメラメラ湧いてるので、
はい、
ちょっと頑張ろうかと思ってます。
それもまあモチベーションの一つでいいじゃないですか。
あ、そうですね、はいはい、モチベーション、そうそう、モチベーションって言葉が出てこなかった。モチベーションを上げてちょっと行きたいと思います、うんうん、はい、
もうだったらあれじゃないですか、ずっと旦那様に毎週毎週あの水曜日ぐらいにデブは嫌いだって言ってもらえばいいんじゃないですか。
いやいやいや、殺人事件起きるかもしれませんよ、そんなこと言ったら本当に。いやいやいやいや、本当、ね、危ない危ない、
うん、危ない危ない、はい、まあそれはねちょっと諸刃の剣というか。
いやいや、そうですよ、本当に
程度の問題なんね、
う
ん、
いや本当もう、あの、ひどくなりすぎてる、もう離婚になりかねないですからね、ほんと危ないですよ、
危ないよね、
は
い、
まあ、危ない危ない、ほんと
行き過ぎは良くないですよね。
行き過ぎは良くない、
うん、確かに、
はい、まあということで、まあとりあえずちょっと頑張ってみたいなと思ってます。
なるほどですね、
はい、
はい、いや、でもあれじゃないですか、旦那様がいわゆるあのデブが好きだっていうタイプじゃなくて、逆に良かったじゃないですか。
いや、そうです、いや、昔からなんかデブは好きじゃないっていうのは言われてはいたんですけど、なんかまあちょっと言い方の問題、
はい、
ですよね、なんか、うん、まあ、うん、そうですね、
なるほどね。
なんか、え、だって好きです、うん、なんか太ってないって言ってだけど、うん、君に対して太ってないって言ったけど、え、だって鏡見たらわかるじゃんみたいな、どう見ても太ってんじゃんみたいな、
おっと、
なんか こんな感じで来たから、もうなんかほんとイラッとして、いやいや、そのダイエットって、はい、ダイエットか、その人の太ってる太ってないって、
はいはい、
その いろいろ、なんていうかな、その人によって違うじゃないですか。この人は太ってると思うけど、うん、この人は太ってないと思うっていうのが、人それぞれのその価値観が違うから。
違うよね。その、はい、感覚というか、感じ方が違うよね、はい、人によってね。
そうそうそう。
全く同じ人を見ても、太ってるって思う人もいれば、いや別に普通じゃん
って。普通じゃないって、
そうそうそう。思う人もいるし、確かにそれ感覚の問題だよね。はい、
で私はその自分は昔から太ってるってすごく思ってたけど、はい、旦那は、はい、いや全く太ってないって言ってたんですよ。
はいはいはいはい、
全く太ってないって、うん、だから、うん、私はバカだからそれを純粋に受け止めて、うん、本当に太っ、あの私は太ってるって思ってるけど、うんうんうん、彼は太ってるって思ってないんだって純粋に思ってたんですよ。
はいはいはい、
だからまあいっかって言って、うん、怠惰な生活を送っていたんですけど、はい、まあそれは怠惰な生活を送った私が悪いんですけど、
はいはいはい、
まあ、それでもそんな、なんかある日その話したらいきなりその手のひら返しみたいな感じでいやいやいや気づくでしょみたいな、そんな太ってんだからさみたいな、俺はそう君がその機嫌が悪くなるから言わなかっただけで、
もうい
やどう見ても太ってるでしょみたいな、なんかそう、そんな勢いで来たんですよね。
なるほど。
そう、もうだからもう本気でやろうと思って。
それはちょっときましたね手のひら返し。
いや本当に、いやもうダイエットか離婚かどっちかがっていうぐらいもうイラッとしましたけど、まあ離婚しませんけど、まあまあ、
うん、
まあっていうことでちょっとやる気が出てるので。
なるほど、やる気スイッチが入ったわけですね。
はい、入ったのでちょっと
それは楽しみですね、
はい、しばらく頑張りたいと思います。
はい、
はい
はい、はい、で私の方なんですが、
はい、
やっちまいました。1キロ先週より1キロ太ってしまいました。逆に
あらあら、どうして
1キロか 1.12 キロぐらい太っちゃいましたね。
珍しい。あ
の運動は普通にやってたんです、いつものようにその朝散歩は、
はいはい、
いつものペースで大体やってて、まあ運動はあんまりね、
うん、
あの変わらずやってたんですが、ちょっと昨日、うん、その今日収録なんですけど、昨日の晩ご飯で、
うん、
のメニューが、うん、久しぶりにカレーライスだったんですね。
あ、
でカレーライス好きなもんでちょっとおかわりをしてしまいまして、ついついおかわりをしてしまいまして、
まあじゃあ来週には戻ってる感じですかね。
うん、いやなのでちょっと瞬間風速的に太ったかなと。
うんうんうんうん。
たまたまそのね、収録の前日がカレーライスで、その日の晩に食べた後に測ったんで、まあ先週より1キロちょっと太ったと、うんうんうん、いうことかなと。はい。
ああ、いや誤差誤差。
まあだからそういう意味では誤差かな。
うん。
このまままたね、元の食生活に、そう、元の、
う
ん、食生活に戻れば、なんとか戻せるかなという感じなんですけれども。
うんうんうん。
はい。
いや、
まあそういう感じでね、一応、ちょっと、うん、あの、猫好きさんとは逆に太ってしまいましたが、まあ、誤差ということで、なんとか頑張りたいと、
うんうんうん。
思います。
そうですね。はい。
はい。はい、ということで、あ、そうそう、あと、うん、あの、ちょっと話題になってましたが、あの、
はい、
アップルウォッチのアクティビティの、ね、
はいはいはいはい、
参加者が増えまして、はい。
はい。ありがたいですね。
ありがたいですね。あの、ジミーちゃんとユーさんと、
はい。
あの、受けて立つよというメッセージをいただいたんで、猫好きさん、猫好きさんの方に、あの、友達申請してもらって、私の方も友達申請してもらって、は
い、
まあ、
ね、
4人でやってるような感じになってますが、
はい、
はい、もし、参加したいという人は言っていただければ、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
アップルウォッチ持っててね、
うん、
うん、ただまあぜひみんなで頑張りましょう。
ね、その体重が分かったりとかするわけじゃないし、その自分の決めたそう運動をちゃんとこなしたかこなしてないかっていう
だけですよね、
うん、だけなので、うん、
う
ん、顔も見えないし、ね、参加しやすいかと思うん で、もしよかったら、うん、
まあぜひ iPhone 持ってるんだか、ね、Apple Watch がいるんだかちょっとよくわかんないですけど、まあ基本的にはアクティビティの、ね、うん、対戦に参加できる方は、 ぜひ手を挙げていただければ、うんうんうん、あのご案内しますので、ということで。
はい。はい。ぜひぜひ。
みんなで頑張って、ね。
行きましょう、ね
今うん。今年は頑張っていきましょう。はい。
はい。
はい。ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは1通だけですね。1月19日加藤さんから、一番搾り取れたてホップ飲みました。チーズと一緒に飲みましたが合うかなということで、ツイッターに写真をいただきましたが、一番搾りの取れたてホップというやつですね。はい。これも美味しいですよね。一番搾りの中でも。うん。割と美味しい方のあれだと思います。チーズと一緒に。ありましたか？はい。私はチーズ、ちょっと苦手なので、この組み合わせはあまり、ビールでチーズというのはほとんどやらないんですが、どうだったのか、やっぱり合いますかね。はい。もうなんか、チーズっていうとワイン、赤ワインっていうパターン、ワンパターンのが多いんですけれども、私の場合はね、ツイッターの方にいただきましたが、取れたてホップ。これ美味しいですよね、確かにね。うん。はい。ありがとうございました。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽとアットマークキャッツテルポッドキャスト宛てにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。1月15日、ヌンヌさんが、2022年1月15日に聞いたポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてます。440回ですね。ありがとうございます。はい。そして1月17日、イクラムさんが441回の聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そしてユウさんが、猫好きさんアプローチ購入おめでとうございます。アプローチで3つ閉じることを続けていると、閉じない日が来ることの恐怖におののきながら生活することになるので気にしないでください。私は旧型アプローチ4ユーザーですが、ポッドキャスト実績共有は参加希望ですというふうにいただきました。ありがとうございます。ということでね、セカピーコーナーでもちょっとちらっと話をしましたが、早速、猫好きさんの方にも、あと私の方にも友達申請していただきまして、今、ね、ゆうさん、あと、この後出てくるジミーちゃんと合わせて今4人でやっているような形になってます。はい。はい。で、続けて同じ日、かまってちゃんが、442回を聞いていただいて、受けて立ちましょう、アプローチのアクティビティということで、ジミーちゃん、かまってちゃんね、ジミーちゃんの方も猫好きさんの方にご案内しまして、今4人で対戦しているという状況ですね。うんうん。まあ、なんか、張り合いがあるというか、対抗しながらやってると楽しいですよね。うん。まあなんか、ちょっと頑張ってみようかなっていう気になってやってみてます。はい。ありがとうございます。はい。そして1月18日、加藤さんが、アプローチ気になっていますが、充電がネックでまだ購入に至ってないんですよね。にがーと。全録のテレビすごいですね。そんなに番組気にしてないので、ああ、見たかったのにがなくなるのはかなり魅力的ですね。といただきました。はい。ありがとうございます。そうなんですよね。はい。アプローチの唯一の欠点は充電の問題です。いやーもう本当にね、毎日1時間ぐらい充電しないといけないので、まあこれが唯一のネックですかね。なので、基本的にはやっぱり2台持ちしてる人が多いですよね。ローテーションで使ってると。古いアプローチ、新しいアプローチを買ったら古いアプローチとローテーションで使うみたいな感じで使ってる人が多いですね。私は今一つしか持ってないので、まあ、寝る前にちょっと充電してとかって、とかお風呂入ってる間に充電してみたいなことでしのいでいますけれども、まあ、これがやっぱりネックですよね。はい、ありがとうございます。あと、全録、うん、全録テレビ。これね、まあ、テレビな、好きな人にはいいんでしょうけど、まあ、最近あまりテレビもね、だんだん見なくなってきてるんで、昔ほどこの全録テレビがあっては、思うんですが、まあでもね、ちょっと配信の中でも話をしましたが、やっぱりあるとね、ストレスは全然違いますよね。はい。なんか取り忘れたっていうのがなくなるんで、とってもこれはいいと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして1月18日、ケンチさんから、新型コロナのみならず、自然の脅威に驚かされたトンガの火山噴 噴火、イリアメールの警報に悩まされました神奈川県民ということで、これはそういう意味では横浜だけじゃなくて神奈川県民みんなダメだったんですかね。もうなんかね、本当にこれ参りましたね。これセカピゴラの中でも ちらっと話をしま、あ、エンディングか、エンディングの中で話をしましたけれども、ね、小関さんと、まあ、横浜だけかと思ったらこれ神奈川県全域だったんですね。これ一晩中なってましたね。なんかね、ご設定かなんかで、ね、設定を間違えたとかってなんか言い訳してましたけどね。黒岩知事もなんか言い訳してましたけど、いやもう勘弁してほしいですよね。設定間違えるなよと思いましたけれども、はい。まあでもね、まあちょっと大変なので、トンガの方々ね、無事だと本当にいいなと思うんですが、はい。そして1月19日アポロさんが、令和4年1月12日から19日ポッドキャスト拝聴報告です、08ということで、やっぱり相変わらずたくさん聞いておられますね。8、猫のしっぽの442回を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。
はい、
はい、今回ちょっとうっかりオープニングで天気の話をしませんでしたが、はい、まあ寒い、寒いっちゃ寒いですねということで、
うんうんうん、
今エンジン止めて車の中で私は収録してるんですが、だんだん冷気が漂ってきたというまあもうちょっとで、ね、エンディングなのの収録なんで、もうちょっとで終わりなので、なんとかもうちょっと答えられるかな。
はい、
はい、いや、あとまあね、新型コロナは大変なって話はオープニングでしたんですが、あともう一つ今週大変だったのは、はい、あれトンガかなんかで、うん、海底火山が爆発して、
はい、
まあ、ちょっと小規模な津波が日本にも押し寄せてきたんですが、あれちょっと横浜市、はい、私横浜在住なんですけど、
はい、
緊急速報みたいなやつが携帯に来るじゃないですか、
はいはいはい、
そういう多分その、ね、津波注意とか、
うんうん、
あれが横浜市は失敗というか、なんか設定を間違えたみたいで、うん、夜中に何回も何回もそれが来たんですよ。
え、来ないとこあったんですか？
え、
来なかったところあるんですか？
なんか横浜とどっかの市が設定間違えて何回も来たとかって聞いたんですけど、違うと思う。
いや、うち茅ヶ崎ですけど、ガンガン来ましたよ。10回とかぐらい。
そう、なんかね、
10分おきぐらいに来ましたよね。そう、10
分おきぐらいに来たのと、あと明け方まで何回も何回も繰り返し来て寝れなかったよねっていうのがあって、あの日は
こ
れはね、なんか設定音量マックスでなるじゃないですか、あれ。
いやー、そうです、そうです、ほんと、
もう本当に飛び起きちゃいましたね。もう寝れないよこれじゃみたいな感じで、
もうドキーってなりますよね、あの音は。
まあそれくらい緊急事態、緊急速報なんで、それくらいの音が鳴らないといけないんでしょうけど、
うんうんうん、
いやそれ設定間違えるなよとかと思っちゃいますけどね。
いや確かに
本当に
そうか。いや、こっち側はどうでしょう、1時間半とか2時間ぐらいになってたかな、
はい、
そっから止まったかな。
あ、止まりました。横浜はね、うん、明け方まで1時間おきぐらいに何回も何回も来ましたけどね
いや、
朝の5時とか6時よりも津波発生っていうのが、午前1時に津波発生みたいなのが明け方の5時6時まで繰り返し来ましたからね寝れないよみたいな。
大切なの分かるけど、うん、辛い
設定間違えるなよみたいな感じで、本当に、
いや本当、なんか睡眠とかに関わるね、そうそうそうそう、お仕事だと本当危ないですよね、運転 ねなさる方とか ね。
そうだよね、
うん、
まあそんなこんなでいろいろ大変なことがあった一週間だったわけですが、
そうですね、はい、はい、ま
あ、今週は何事もないように、まあ、これからの一週間何事もないように、
そうですね、
願うばかりなんですけれども、はい、
はい、
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではいきますよ、
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。